ちょっと遅れておられますので、また途中からということで、よろしくお願いします。でそれと、一つだけちょっとご了解なんですが、今日ですね、こちらの方で、インターネットでユーストリームという生中継の動画中継を、2つの、アワープラネット TV さんと、岩上チャンネルさんに、今日来ていただいています。それで、基本的にはこちらをメインに取られるんですが、会場からの質問も一部受けますので、その際には、質問される方はちょっと映っちゃいますということで、その点だけ一応ご了解の上でということで、よろしくお願いします。以上です。
それでお手元にですね、質問書という形のペーパーがあると思います。これも事前に、回答をお願いをしております。それを順次ご回答いただきながら、議論をしていきたいというふうに思います。手順としましては、担当者の方から、回答いただいた上でですね、あと議員からのコメント、質問、あるいは専門家から、そしてまた会場からあればですね、お受けをしていきたいというふうに思います。まずですね、この福島原発事故の、今後の状況について、もう端的にですね、もう水素爆発の可能性というのは一体あるのか、多分あるなら窒素を入れ続けておられるわけですけれども、それから水蒸気爆発の可能性というのは一体どうなのか、それから一部にはですね、もうすでに核分裂の生成物がかなり後になって出てきているということもあって、大臨界の可能性があるんじゃないかという指摘もされております。でそもそも圧力容器及び格納容器のですね、損傷というのは一体どうなっているのか、燃料はどうなっているのか、この辺をですね、この一番の項目の括弧1から4、これをちょっと一つまとめてですね、ご回答をいただきたいというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。
失礼いたします。私、原子力安全保安の防災課長をしております、前川と申します。どうぞどうぞ。この度のですね、こういう会合につきましては、昨日、私どももこれ、認識いたしまして、できる限りの情報を集めて、公共の場に臨むつもりでございます。ただ、しかしながら、本日このように支給するものは、非常に限られたものでございますし、先ほど、国会議員の皆様方からも、ホワイトの中、情報を知らないというひどい状態なんだというのをご指摘いただきましたが、私どもも、全てを現在把握しているような状況ではございません。でそれで、そういうこともございまして、本日、その前に、25日には、報告を聴取する旨のメールをさせていただきましたが、現時点において、分かる範囲の中でしかお伝えできないということは、まず第一点にご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。で本日はですね、私、前川が中心になりますが、できる、資料をお持ちしておりますので、まずは最初に司会の方がおっしゃっていただきましたトランスの状況ということなので、そのあたりについて、じゃあ説明させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、私、原子力安全保安院、原子力発電安全審査課の宇治原と申します。よろしくお願いいたします。まず、事前にご質問いただいております、福島原子力発電所の、東京電力福島原子力発電所の、事故の現状について、水素爆発について、まずはお答えさせていただきたいと思います。水素爆発の可能性については、一部の1号機についてはまだその格納容器、原子炉圧力容器の方に、圧力が、残っているということが、プラントの、パラメータ、測定されている状況から分かっております。でそちらについては、そのまま、原子炉、燃料が冷却されていくと、水蒸気が冷えてきます。水蒸気が冷えてきますと、水に戻ると。でそうすると、圧力が下がってきまして、その分、中の水蒸気の圧力が相対的に高くなるということが、考えられます。そういった場合、中でその水蒸気や水素ですとか、酸素の圧力が高くなっていますので、 ですね、外から、酸素が入ってくると、爆発というかその燃焼、水素が燃焼を起こすというような現象が発生する可能性がございます。そういったことから今現在、格納容器の中に燃えない液体、窒素を封入するといった作業を行っております。ただ、これは現時点でその水素爆発の可能性があるということではなくて、現段階でも水素爆発の可能性は十分低くなっている状態です。これから先のことを考えて、さらにその可能性を低くしようというような方策でございます。2号機3号機については、現在、格納容器とか圧力容器の圧力が相当高いということから、1号機に比べてさらに、水素がその燃焼する、爆発するという可能性は、低いかと考えています。こちらについては、状況を見ながら必要に応じて、1号機と同じように、窒素を噴霧するといったようなことを、必要かどうかということを見ていくことになります。続きまして、その2番の水蒸気爆発の可能性ですが、こちらその1号機、2号機、3号機ともに圧力が今一定以上には上がってきていないという状況になります。こうしたことから水蒸気爆発が発生する可能性というのはかなり低いと、ほとんどないのではないかというふうに考えております。次にその透過燃料ですとか使用済み燃料貯蔵区内の燃料の再臨界の可能性です。こちらについては、その福島第一原子力発電所1号炉、2号炉、3号炉のドライ状況についてというものを公表させていただきまして、原子力安全委員会の方にも、こちら、報告をさせていただいております。そういった中で、原子炉の中についてです、の推定をしておりまして、炉心のその、燃料の出管が、壊れているかどうかということは、現在のそのプラントの、取れているデータの方から、推測がされています。東京電力の方でこちらその地震の損傷の割合を、推定したところが、1号炉では 70% の燃料ごみ出荷がやられているんじゃないか、2号炉は同様に 30%、 3号炉では 25% 程度、というふうに言われています。そしてその一部について、1号炉、2号炉、3号炉について、いずれも一部の燃料ペレットが容有しているということが推定されます。しかしながら、その再臨界の可能性につきましては、冷却水にポンタンを注入しているということ、また、制御棒も、燃料ペレットが融解した場合、制御棒も融解するということが考えられますが、制御棒についてもそのポンタンが購入されておりますので、再臨界が発生したという懸念は、極めて低いのではないかというふうに考えています。今後もその再臨界というのを防ぐ必要がございますので、放散の注入を、必要があれば、やっていくということが考えられます。続きまして、4番目の圧力容器および格納容器の破損の可能性でございます。こちらにつきましては、2号では、2号機では格納容器のあたりで、大きな音が、爆発音のようなものが、したという現象があります。でその後に、圧力が、低下していること、そういったことをその総合的に考えますと、格納容器が、損傷している、格納容器の損傷、があるという可能性は高いかと思います。ただその後の、放射性物質の出方、モニタリングの値調査を考えると、その完全にその壊れてしまっているというよりは、何かの亀裂ですとか、一部が破損したというような、状態ではないかというようなことが聞いてございます。1号機と3号機につきましては、そういったその現象が起こっていること、あとはそのモニタリングの値調査を考えますと、格納容器はその損傷というのは、ないのではないかと。ただその1号機、2号機、3号機ともに、その配管が、出てきます。その配管ですとか、弁というもの、そういったところから、蒸気というものが、蒸気がその漏れ出しているのではないかという可能性は相当高いのではないかというふうに考えております。以上でございます。
はい、それでは、質問とかございます。議員の方なり専門家の方、どなたかございますか。いるか。
その5番の熊は
あるん
です か？あ、あの、これ、
一回4番まで区切って、はい、どうぞ。すみません、あの、過去1番の水素爆発の可能性についてということで、もう少し詳しくですね、水素爆発の起きるそのメカニズムをもう一回定義をしたいのですが、まあ、1号機については、まあ、1、2、3比較すれば一番可能性がまだあるから窒素を入れているのかなと思うんですが、メカニズムとしては、燃料棒の被覆が溶けるときに、窒素が発生するんだという話を聞いたことがあるんですが、そういう状況で発生する水素なのか、それ以外にもいろんな要因で水素というのは発生する可能性があるのか、でそれがどういう形で溜まって、どこに溜まって、どういう爆発になるのか、その辺ちょっともう一回、もう少し詳しく教えていただきたいんです。
それでは今の点について、もう一度説明をさせていただきました。まず、この水素の発生の原因ですが、主な原因は、現時点で考えられれば、大体この2つに分かれるのではないかと思っています。1つは、そのジルコニウム、燃料の質感です。これが、高温になって、水蒸気と反応して水素が発生するという現象があります。もう一つが、放射線が、水にかかったときに水素が発生すると、中性子とかそういったものが当たって発生するというものがありますが、これはジルコニウムと水の反応に比べると相当少ない、というふうに思っておりますので、主な原因はその水とその質感のジルコニウムの反応というものが、多いかと思います。こちらは、一点の補足をさせていただきますと、ジルコニウムが溶けているという場合ではなくて、もっと低い位置で反応が生じるものです。そして、そういったところでその水素が発生すると、格納容器の中に行きます。格納容器は通常であれば、これは相当、圧力に耐えられる。要するにその密閉性の高い、ものでございます。で、この中で、そういったその発生した水蒸気ですとか、水素、そういったものが、溜まっていくと。そして、一番弱いところというのは、配管ですとか、便というところになりますので、そういったところから、水素が漏れて、建物の中に溜まり、それが何らかの原因で、水素はその、機体の中での圧力が高くなっていきますと、発火することが起こりますので、そういった原因か、何か他の原因かによって、着火をして、ということに至ったということが考えられます。そしてその相対的になぜその1号機が可能性が高かったかという点になりますと、1号機は他の動きはほとんどその大気圧とあまり変わらないような状況 その数字が出ています。ちょっと補足をさせていただきますと、景気については相当その厳しい状況にさらされた、通常 その運転であれば、運転では、生じないようなその熱数ですとかその圧力というものにさらされているので、景気自体が、相当不安定になっている可能性があります。ですのでその状態を見るときはその景気の値だけではなくて、他の景気と その整合性ですとか、モニタリングの値、そういったものも総合的に見ていくところにおりますが、2号機、3号機はかなりの圧力が外に出てしまっているというような状態ではないかというふうに考えられます。そうすると、水素が中に溜まるというようなことは、発生しにくいこと、あとはこの圧力容器のいろんなところの今温度が下がっていますが、それがその注水によって、かなり下がってきているということから考えると、今後 その水素爆発、水素の燃焼の可能性というのは、かなり低いのではないかと思います。1号についても同様に、可能性としては現時点では、そこまで高くはないというふうに認識していますが、まだ強く高いということがあります。これはその大気圧の、数値上から見ればその倍ぐらいの圧力を持っているということがあります。でこれがその、温度が下がっていくと中に充満している水蒸気が水に戻ります。そうすると水に戻ったときに水蒸気の体積がぐっと減ることになりますので中の水分が一気に下がる。そうすると水蒸気の圧力が消えてしまいますので、それ以外の機体、もともと入っていたものとか、あとはその発生した水素、そういった機体だけになります。 そうすると、気体の中に含まれる水素の割合が高くなります。そうすると、そのことによって、水素が、燃焼するという可能性が出てきます。中に、水素が発生すると同時にその、水が分解されますので酸素も発生するということが、考えられます。あとはその金の圧力が下がって大気圧よりさらに下がりますと、外から、酸素が入ってくるということが考えられますので、そういったことによって、燃焼するというシナリオが考えられます。以上。
ちょっと追加で今のご説明の中で、例えば3号、4号については、まだ燃料棒がかなり健全な状態で残っているということですよね。でそれが今水に完全に浸かっているのか、もしもこれが水がですね、私は心配するのは、もし何らかの形に減ってしまうと、皮膚が残っているものが空気に出るわけですよね。で、感じされると、特化水素も発生するということで、どちらかというと、もう1号はかなりその可能性が逆に低くなってしまったのではないかと思うんですけど、まあ、そういう点の危険性というのがまだ3号、4号、あ、ごめんなさい、2号、3号残ってるんじゃないかという点。それからもう一つちょっと違いますけれども、圧力がもう大気圧になってしまっているっていう話なんですよね。これっていうのは、要するにもう、スカスカになって、要するに、圧力よりの中と同じ状態がもう放出されているというふうに解釈していいんですか。
今ご質問があった点について、一つ目はそのまだ健全な燃料があって、それがその水がどこまで入っているかというところは、正確なところは、やはり分かっていません。どこまでその水が来ているのかという正確なところは分かっていません。ただその今も継続して水を入れ続けておりますので、むき出し、蒸気に常にさらされていくと、高温の蒸気の中にさらされていくということは避けられているというふうに言っています。そしてその後ろの方の、
ですから、大気圧になってしまっているっていう状態は、どういう意味を持っているか。
大気圧に、近いのではないかということは、どのくらいの圧力があるのかという正確なところは分かりませんが、数値の計測上は、ほぼ大気圧と同じような、数値を示しています。で、他の状況からも圧力が低いというようなことが見て取れますので、発生した水蒸気がその配管等から漏れているということが推定されています
。ちょっと今の、ね、国会議員ばかりで申し訳ないんですが、今のですけど、昨日も首相官邸の、まあ、報告、もしくは今日もらった中にもあると思うんですが、1号機、2号機、3号機とも、燃料棒は頭から1メーター30ぐらいは出てるっていうデータが出てますよね。今のように、今、矢崎議員が言ったように、空気しかわからんけども、いきなりだ30は燃料棒が水に触れてないという部分で出てるというのも発表されてますよね。
使ってはいないんですが、水をかけている。
要はその、だから使ってはいない
んです。使ってはいないんですけれども、この水をこうかけて、かけ流している。それは上までかかってない
です。水力容器にかけてるけど、燃料棒にかけてないじゃん。そう言うなよ。俺もそうじゃん。
もっとはっきり説明してください。もっと大きくゆっくり
したら確認じゃなくて、燃料棒に水かけられたら圧力をしたら壊れるっていうことですよね。どこなんじゃわかるの。1メーター30、昨日の時の1メーター30、燃料棒は出てるって水に浸かってないって出てるやつか、水位が。その水位と今燃料棒の水位は違うの。専門家でしょ。
燃料棒の使っている水はおっしゃる通り、大体半分ぐらい出ている、地上半分ぐらい出ているという状況です。
すみません、燃料に上からかけられるとすれば、炉心のスパジャー系しかありえないんですが、そこから水が入っているという意味なんですか。給水系から入れた場合は下から水が入ってますからね。
失礼しました。給水系です。今入れたら給水系になります。
つまり、炉心スパージャー系は何も動いてないわけですね。
スパージャ
けではない
。上からかけられませんが。
すみません、それと燃料棒が、ね、損傷しているという話ですが、メルトダウンというのは起きてるんですか、下に落ちてるか落ちてないか、1、2、3。
すみません、それじゃあ、まず今ご指摘いただいたところですけど、私ども先日まとめさせていただいた中ではですね、ペレットの余裕があるというお話を質問させていただいています。でダウンになっているかどうかについては私ども分かりません。今のところは状況としては何か東京落ちているという状態の落ちているペレットについてはちょっと分からないと思います。何らかの形で燃料ペレットはもう余裕をしているというところまでは理解してございますが、まあ、どういう状態に炉心がなっているかは現時点ではお答えさせていただきます。それから
すいません、水をどこからどういうふうに入れているかのご説明がなかったと思うんですが。
マイク近づけて大きく喋ってください。後ろの方が聞こえないんです。あとだからもう一つはね、燃料棒が空気に触れても大丈夫なのかどうかということを押さえて、湿った感じ出てるん
です。だから水力って出るとしいさ、だから水力いっぱいあるなと。はい、通じていようか、
ちゃんと知ってる人出してください。ドワインの方は答えられないことばかりですか。
答えられないな
ら答えられないなら、そう、はっきり答えられないなら言って。
すみません、私どもの方のご説明は説明ですので大丈夫です。説明につきましてはですね、ちょっと私どもとして今現時点で確認しているところを、私ども今回3人参加させていただきましたが、この中で理解しているところをご説明させていただいているつもりですから、皆様のご要求されておられるそのレベルということに対してそれを満たしていないというような状況になっているということはご紹介できません。ここで謝らなきゃいけません。
やっても頑張らないじゃん。
水を
何
か
対象
で
い
いかということを教えてください。
今確認してございません。基本的には先ほどおっしゃっていただいたように、給水系の方から入ってございますので、ダウンカマーの方から下から入ってくる。そうすると、水を入れることについて説明させていただきます。一つは燃料風冷の放水と、それから、原子炉用の給水でございます。原子炉への注水につきましては、2種類あります。先ほどおっしゃっていただいたように、その炉心スパージャーといいまして、このシュラウドリング、まさに原子炉の中の燃料がある上部 そのスプレー系で入れるケースと、もう一つは、蒸気が出てくるところ、給水が入ってくるところに小さな枝管がありまして、そういう細い配管から、水を注入するケースがあります。実を申しますと、これ現在やっております注水は大きな配管で一気にやれるほどの能力はございません。したがって非常に小さな口径の配管から水を入れることになります。結果的に先ほどご紹介がありましたが、その給水系のラインで入れて、その給水から逆流するような形で原子炉の中に入りますので、基本的には原子炉の外側のダウンカマーから入って、原子炉の下の、容器の中からどんどん水が水に流れるので、こういう形で燃料が上が
る。すみません、それでどうして燃料がさっき冷えてるとか上からかけてるっていう表現がなかったんですか。
もし、不適切な説明になっているときは、会社の方がお話ししてください。
それと、下からじゃあ水を入れているとすると、普通考えるのは蒸発するところもあるかもしれないけど、なんで 1.5 メートル燃料棒が出ているんですか。格納容器が壊れているということなんでしょう。
ストローにはならずに、その水位の形状の中で、
溶けるとしても、
原子炉の中の燃料の高さが、まあ、4メーター近くあるわけです。で4メーター近いうちの上の方から何マイナス何ミリメーターという数値が出ているというのがあります。つまり、私どもの、さっき私どもの宇治原が申しましたけど、いろいろな景気がございますが、その景気について現在本当に使われているのか、本当に能力があるのかについてはまだ私どもは把握していません。そういう中でそのマイナス十何ミリというデータがありますので、そのままご説明させていただいてると思うところです。
先生、でも少なくともその景気がどうかわからないので出ていると。でも水を入れてるんだったら通常考えれば埋まるわけじゃないですか。埋まらないっていうのは、飛び出してるっていうのは格納容器が壊れてるっていうふうな理解でよろしいですか。圧力容器が壊れてるということでよろしいですね。
圧力容器がどこかに損傷ある可能性は非常に高いと思います。
壊れてるんでしょ。
圧力容器がどこかで、まあ、損傷して、その結果として水が流れ出てる可能性は非常に高いということをお話しさせていただきました。
6トンから7トンの水を、ね、注入するはずなんで、6トンと7トンの水を以外に入れてるわけだから、3日まで満タンになるわけですよ。満タンに入れない
わ。注入についてですね、一時期この冷却を先ほど一番怖いと言ったのは水素爆発で、水素については早い話は格子があるように裏側にすればたまりが浮くことができます。水素は一番日本のサイズ、日本じゃありません。で、仮にチャンスでございますから、たまったところ、いわゆるこういうキャップ状のところにたまるわけ で、そういうようなところについて、ある水素がどれくらいあるのかということは非常に難しい問題だと
分かんないこと
で、そういう中で水素爆発を避けるためには、やはり冷却をしない、急激な冷却は先ほど申しましたが、水蒸気が凝縮する、最適な地域もある、それで、外の大気のところから、皆さん、国会議員の皆様も、通通になってるんでしょ、スカスカなんでしょというようなお話もいただきましたが、ある意味、そう思わせるようなデータは示しております。つまり逆に言えば、今言ったように、凝縮した場合は、外からの空気も入る可能性はあると、そう認識します。という中で、そうすると水素と酸素の中の酸素の量が増えますので、結果的に爆発限界に至る可能性は高いと、知識を持っております。で、そういう中で、窒素プールをさせていただいた次第です。で、窒素において、入れていくことで、その水素の、分泌、つまり、水蒸気は、消えれば縮まりますので、結果的に非凝縮性のガスの分泌は残ったところで計算しなくちゃいけないんですけど、そこに窒素を入れることによって、
水蒸気がもし減ったとしても、
その全体の、その凝縮性のガスの量が増えますので、その増えた中での分子に当たるその水素の分泌はなかなか下がりません。ということで、爆発を避けていくという手段を取った次第でございます。
すいません、漏れてる、圧力容器が漏れてるってことも分かってるんですけれども、そもそも本意がどこで漏れてるという推定をしてるんですか。それまずはっきり言ってください。何も推定せずに話が進むわけがないんで、で、その圧力容器のどこがどれくらい漏れているという推定があって初めて、その後の戦略立てられるはずなんですよ。どこで漏れてるか分かんなくて、時間だろうなったのという話になるわけがないんで、ちゃんとそこは漏れてるらしいではなく、どこらあたりから漏れてる可能性があるということははっきり言ってください。
私、すいません。実はやっぱりわからないです。すいません。
すいません。ちょっと図がわからないって話があって、今日はお配りした A さんのこの新聞資料の中で、多熱系マダラ汚染っていうところの、見出しのところの下に、ごく簡単な図ですが、燃焼容器の図が小さくありますので、一応それを見ながら、やりとり聞いていただければ少しはいいと思います。ちょっと最後にもらえた方にはちょっと行き渡っていなくて申し訳ありません。よろしくお願いします。
風大事です。風大事ですか。質問というか発言、
ちょっと先の圧力容器のどの部分から発生しているかという、それちょっと先に。
すみません。 場所でございますけど、あの特定はなかなかしていません。どこで漏れているのかもわかりませんが、ただ示している圧力、温度感、圧力ですね、一番大きいところは圧力についてそんなほど差が出てないということは明らかにどこかで、破損があるのではないかという認識
はないですが、破損がある。はい、あるという事実です。
あのぜひ私はあのこの質問を送ったものとして、この会の、まあ、ちょっと途中で抜けなきゃいけないので、あの大きいこと言えないかもしれないけど、あの、私たちの質問に答えて、一生懸命答えていただかなきゃいけないし、その情報をしっかりと受け止めなきゃいけない、だから分かんないことしょうがないんですよ、だって、なんか入ってないんだからさ、だからそれは皆さん、冷静にね、あ、分かりませんっていうのも大事な答えですから、それはあの、全体をとにかく今どこまで分かって何が問題になっているのか把握しましょうよ。あの感情的にあのせっかく来てくださっている方々があのいい答えしようしようとなればおかしくなっちゃいますから、ぜひあのこの趣旨を決めないように最後まで冷静にまずは現状を把握することを努めていただきたいと思います。
ありがとうございます。
それからあの、まあ、格納容器も含めてどうしかなったのではないかというご質問があったかと思います。それどうやって把握したんだという一言何かあったと思うんですけど、やはりですね、たまに水という形で、あの、まあ、サービスだけに出ている水の分析をするとやりました。結果として出てくる各種の中では、やはりですね、特に2号、3号でございますが、原子炉を由来とするであろう、物質があるというのは分かりましたので、そういう意味からはどこからかそういう水が漏れているだろうと理解しております。1号についてはですね、確か線量が低くてそういうあの各種もまだ私どもとして判断できかねているんですが、ただ状況として、同じような状況になるであろうということは推察している次第でございます。
水素爆発を起こすと3月15日と同じことが起きる。
3月15日は非常に軽かったと思います。というのは外部の、格納容器に影響がなかったという意味では私どもは大変幸いだったと思います。こういう方は大変危険な起こしたこと自身がそれは良くないことなんです。 ただし環境への影響という観点では、もし格納容器もしくは原子力圧力容器の中で起きることの方がそれは 何十倍と大きな
影響を持ちます。
この1の5と6にですね、もし、まあ、今可能性が非常に低いというご説明はあったかもしれませんけれども、可能性が消えてるわけではないわけですよね。でその前にそういった水素爆発であるとか水蒸気爆発が今後起きた場合にですね、このその起き方にもよるでしょうけれども、まあ、放出放射能の拡散等々ですね、あるいは一つの炉で起きたときに他の炉にどういう影響があるのかとか、まあ、その辺の、まあ、一つの、まあ、見通しといいますか、まあ、推論といいますか、ちょっとお答えいただけませんか。
まあ、こういう場合、すみません、私、その喋りたいというわけではないですけど、まあ、こういう場合、やってないとか、推察、推論についてはお答えしないとか、まあ、こういうような回答をするのが多いんですが、ちょっと、今後のことを考えてみますと、まあ水素爆発、それから水蒸気爆発、特に水蒸気爆発については温度条件、それから事故を起こしてもうすでに1ヶ月半経っております。そういうような状況を見ますと、それほど何か熱いものが水の中にポチャッと入ってその瞬間に爆発的な状況を発生して爆発させるというようなことが起きるかというと、なかなかその可能性が低くなっているのではないかと思っております。どっちかというとまだ水素爆発の可能性は残っている。で水素については、発生したときに、まあ、一番大きいのは、例えば水素は軽いですから、容器の全体見ていただいたときには、やっぱり上部で起きるんじゃないかと思います。で、上部で起きたときは、何か蓋が飛ぶようなことが一番あり得る姿ではないかと思いますが、そうしたときに、現在、その核分裂生成物はどこに行っているかということなんですが、長時間にわたって、まあ、こういう状態になるというところから考えますと、例えば、出てきたものは
ギガスというよう
なクリプトンだとかゼノンでございますが、それに加えて要素、等のいわゆる揮発性の高いいわゆるガス状になりやすいものが出てきていたと考えています。じゃあ今どうなっているかというと、そういうものよりはもっと重い粒子のようなものが残っているはずです。 で、この粒子状のようなものは燃料および燃料プールの中に、溶けていることになりますので、蒸気の、基礎部分がただ飛び立つだけであれば、それほどの、放射性物質が出てくるかどうかは分かりません。ただし、そういう実態が下の方で起きて、その水、まあ、水ですよね、貯水が、そのまま噴き出すような状態になると、これは非常に大きな影響を発生させると思います。したがって、その破壊のモードがどのようになるかということを一個一個考えてみないと、ご質問に対して単純にはお答えがつかないものですが、そういう中で出てくる、その核分裂性生物の、内容を見ないと、影響の度合いは分かりません。まあ、初期であれば、一時期であれば、さすがにいろいろな報道もございましたが、アメリカが80キロとかという話をされてた時もありますけど、そういうものも一つの目安ではあったかもしれません。ただ、現時点におきましては、1ヶ月半いたしておりますので、少々その内容については落ち着き、そのほとんどは水の方に溶けていくのではないかと推察いたしております。
質問ですけども、それなら、格納容器の下で爆発があったのは一体何だと考えていますか、それは分かりませんですか、分からないことばっかりですよね。で、ともかく、今日の配られているデータがあって、今配られている、これで見ろっていうのは無理ですよ。なんで昨日のうちにしっかりデータを出さないんですか。いつもそうなんだけれども、データなしで議論するくらいバカバカしいことないですよね。わからない議論ばっかりすることになると。だけど、下の方で爆発したというのは非常に重要なことでしょう。
まあ、2号機の下の方に爆発した、そこにガスがあるというのが爆発した原因でございますので、そのガスはじゃあどこにあるのかといったときに、構造的にはドライウェルというその格納容器の大きなパートと、それから圧力を抑制する、私どもは、サプレッションチェンバーと言ってますけど、そちらの方にも基礎部がございます。で、基本的には当時、暖かくなった蒸気をですね、サプレッションプールの方に落とし込んで、そこで蒸気を水に戻すような操作をしなくては、原子炉は冷却できませんので、つまり原子炉の中で発生したガスと蒸気は、サプレッションプールの中に落とし込んで、そこで、蒸気を水に変えてたという状態でした。したがって、原子炉の中で発生した水蒸気は、水素はですね、サプレッションプールの、サプレッションチェンバーの基礎部の方に移行したのは容易に考えられます。まあ、格納容器の中だけなのか、それとも結果として、サプレッションチェンバーは一部破損したと認識してございますので、そういうサプレッションプールの、チェンバーの基礎部にある水素が何らかの形で爆発した可能性は高いと思っております。ただ、最初に申した通りですね、詳細は分かります。
説明がちょっと長いんですよ。サプレッションチェンバーの上部で爆発したんですね。だからそう簡単に言えばいいのに分かりませんなんて言うから話が長引いてしまう。
6番の答えはどうなったんですか。6番の答えがなかった。
それではちょっと司会の方すいません、じゃあ5番6番の6番のお話が出てきてしまったんですけど、まず5番について私ども今回来た3人の中で放射線の、担当しているものがおりますが、その点については大変申し訳ございません。したがって、情報はお持ちしましたので、モニタリングのデータ等ございますが、その件については十分お答えできないところはご了承いただきたいと思います。それから、6番目でございますが、これはですね、どういうようなイメージかと私が推察するに、例えば1個で本当にご十分になって高レベルになったら他の原子炉に行けないんじゃないかというご指摘なんではないかと推察いたします。つまり1号もしくは3号で起きたら1号2号にも行けないし4にも行けないし5にも6にも行けなくなるでしょう。そういう時に人は、どうしても私どもとしても対峙していただかなくてはいけない。そういう状態で冷却ができるのかということをご示唆されているのではないかと推察いたします。可能性としては1個でものすごい状態になったときにはやはり高レベル、ものすごい放射線のレベルになりますので、こういうことを、お考えにならず になっておられるのもよく理解できるところでございますので、そうなった場合、すべての原子炉、今の状態で冷却はしておりますが、その冷却している状態を維持するための、現在、人がいなくなるという状態ですから、言わず不安がないでございますが、冷却ができなくなる。冷却ができなくなったときには、本解熱自身は残りますので、これはどこかで、再度、燃料もしくは非常に燃料が露出していく、露出すれば水蒸気水素が出るというような、これまで経験したことをもう一度発生するというような可能性は出る
か
もしれ
ません。
再臨界についてはなかなか難しいと思います。私ども現在のところは東海熱で溶けていっていると思っております。再臨界というのは核分裂が再度起きることを申しますが、その再臨界を起こしているような状況、それを発生させる核的な状況にはないと思っています。
冷却すれたらダメじゃん。
すみません、今起きている熱量は崩壊熱というふうに出されていますが、ジルコニウム水蒸気反応発熱反応ですが、それによっても熱量発生していると思うんですが、この使用率はどのくらいですか。
難しいです。そこはやはり分かりませんと答えさせてください。内部でどんなことが起きているか、これは本当に分かりません。ただおっしゃる通りに、何かが反応するというのは一つの酸化反応なんですね。そうすると水素が一種燃えている状態ですから、熱は確実に出ます。でそういう熱がどれくらい寄与したかということについて、おっしゃっていただいただろうと思いますが、これについてはお答えするそのデータも何もありません。それから、もう一つ、例えば水が放射線で水分解すると水と酸素が出ますが、水からに出てくる量は電気分解であると同じで、酸素が水素が2で酸素が1という、その分率がそのまま出てきますから、そういう状態にあるのは非常に反応しやすいわけで、一部ローカルにそういうものが再結合する可能性もございます。でそういうような熱も確かにあるのではないかと思います。ただこれは全てその何しか想定でございまして、それがどれくらいの気温率があったかということについては、現時点においてはお答えする、データもなく申し訳ございませんが、分かりませんとしかお答えできないということをお伝えいただきたいと思います。
すみません、そうするとそういうことが分からないのに再臨界の可能性が低いというのはどういう根拠でおっしゃるんですか。分からないではないですか。
再臨界と熱も収支の問題は、熱の収支は一言で言うと、入る熱、出てくる熱、それはまだまだ分かる要素がございます。もう一つ、核分裂を起こすため の, その核的なその物質 の, 質量についても大体分かります。でそういう観点から、その放散を、注入するとか、いうことの中で、現在のところ、再臨界の可能性は低いだろうと、まさにそれを起こさないための方策として放散を注入する等の対策も取っているところがありますので、なかなか起きないだろうと思います。ただこの点もわからないところはございます。きっと皆さんもご承知かもしれませんが、やっぱり一部溶けているとしたら、溶けたものがどのように収納したかの形状はさっぱりわかりません。でももしかしたら収縮したような、非常に密度が高くなったときには再臨界を起こしうるような核的な物質の集合があり得るかもしれません。でもこれはわかりません。ただ今のところ、もし起きているとれば、そういう結果として修正してないという等の可能性はありますが、それについては観測されておりませんので、現在のところは形状変化によるそういう再臨界についても今のところはないのではないかと思ってございます。
すみません、1号機のことなんですが、水をたくさん入れてますよね、水管にするというふうにお考えなんですけれども、余震なんかで格納容器はすごく薄いわけですよね。それで水管にした場合に、その格納容器は耐えられるんでしょうか。そこはすごく心配なんです
。ありがとうございます。これはやはり私ども懸念しております。で、で ここでそのご指摘していただいたところをすぐお答えできるほど、ちょっと今のところ全くございませんが、そういう意味で、現在その耐震性等を含めた再確認をしているところでございます。
絶対ござい
ません。余震はいつ来るか分かりませんよね。それで対策っていう、対策を立てる前にもう水が溜まっちゃったんですか、溜めたんですか。
はい、水についてはいろんな冷却させるための方策というのはあろうかと思います。現在のところ、水で埋め込むことで冷却を進めていくという、その方策を選んでいるのは事実です。 結果として非常に多くの水を、通って通常では考えられない水まで埋めていくというような現在の方策になってございますが、まずは水の利点はですね、確かにおっしゃる通り構造物としてどれだけ持つかについては現在のところは事実持っているのではないかと私は推察いたしました。これもあくまで私の推察でございます。ファイの見解ではござい
ます
。その上で水を入れることで周りのですね、放射線を遮蔽する能力が出てくる。これは大変大事なことでございまして、いろいろな、内部に人が入って仕事をしなくちゃいけないんですけど、なかなかできない。それは、思いのほか、高レベルの水が流出してきたということが多かった、大きかったんですけど、基本的にはそういう産業環境を確保するということも大事なところでございまして、そういう意味では水を使いながらしたというのは事実
です。ですね、水を入れるというのはアメリカから勧告されて入れてるんですよね。あなた方が考えて入れたんじゃないんですよね。で、それでですね、もともと、水は少しは入れるのは分かるわけだけれども、核のようにね。ただし、水をいっぱいにするなんていうのは、ことを前提にして設計されているわけじゃないんですよね。だから、そんな危なっかしいことをよくするなと思うんですが、その前、その前に、核の容器を支えるね、構造物、例えばコンクリートを流し込んで、そこから支えるようにしていくとか、そういうことをまずやって、なぜ、アメリカの言った水を入れるということをしなかったのかよく理解できないところもあるわけです。まあ、結局は何先からの話もあるように、わかりませんってやつですよ。ね、わからないけどやらなきゃしょうがないからやってますっていう感じに引き取れてしょうがないんですよね。で、例えば今もどんどん水入れてましょう。で、そしてどんどんその、廃液の放射能の濃度が増えてるっていうのが現実ですよね。一時期減ったって言ってたけども、この頃どんどん増えてる。で、そうするともう、殺菌器見えない段階なのに、なんでこう形状作れるんですか？
工程自身はその東京電力を作ったということになりますけど、私どもとして、まず考えなくちゃいけないのは、やはり一歩一歩前進していかなくちゃいけないと思います。おっしゃっていただいた通り、例えばコンクリートで埋める、これも本当に大切だと思います。大事なやり方です。本当によくお考えいただいていることに気づきいたしますが、こういう内容の中で、私どもが今にやれるところから、本当にやらせていただきたいと思ってございます。その一つが、まず水道で冷却を確保する。冷却を確保しながら、放射線のレベルを下げて、人間がアクセスできるようなレベルを確保する。その中で、排出等についてはですね、設備タンクを作り、そこに排出していく。決してその海で流すというのは、そこを考えてみて、どんどんその排液は、タンクを作って、そちらの方に移す。というようなことをやっていくということが大事です。ともにですね、安定的なとか長期的な冷却というような言葉がその法廷の中にもあったと思うんですが、そう、はっきり言って今はやっぱり不安定な状況にあります。これは正しくご説明をしますが、まさに不安定です。そういう状態を一歩ずつ安定的な方向にするには、先生おっしゃっていただいたように、まさにコンクリートで埋めて構造物の強度を確保するとか、そういうようなことも一歩一歩進めていかなきゃいけない内容だと認識はしてございます。後先どうだということ、それからアメリカが言ったからやったんだろうということについては、若干私は、そこについては、まずアメリカの政策についてはちょっとコメントする手立てがございませんので、悔しいんですけど、それはでそういう言い方をされることについて私はちょっと悲しいものを感じるんですけど、
すいません、いいですか、そこからだけいいですよ。格納容器には300箇所ぐらいのですね、パイプや配管の電源、電装もですね、通り道があるんですよ。で、東京電力まで動くそうですけれども、漏洩率センサーっていうのを毎回電源管理にあるんですね。で、その時どこが漏洩率の何パーセントだったり、全部データ取ってるんですよ。そういったものを確認した上で、さらに今回の事故で、どこがどれだけ漏洩率が上がってる、下がってるっていうチェックはちゃんとしてますか？そういうことをやらないと、水入れたらどうなるか大変なことになりますよ。
それはできません。漏洩率については、定期検査のお得意にはちゃんとやっておりますが、そこに人間がいて、内側、外側、全部知らなくちゃいけない。ご承知の通り、原子炉の中は炉心が溶けていくと言われるような状態にある中で、原子炉格納容器の中に人が入るというのは大変な状況です。そういうやり方では、決して漏洩率は分かるわけがないんです。
違う、今やれって言ってなくて、当時、提言時点の漏洩調査から考えて、どこがどれだけ空いてる、閉まってるっていうチェックはやってるんですかってことです。
今回もですね、原子力格納容器へ与えられた圧力はものすごく大きいです。いわゆる設計上の最高周波数力を超えております。で、超えてるだけでなくて、2倍近くいったケースもございます。で、そういうことを考えたときに、そういう経路の形の中で、そこの漏洩率がどうなっているか、もしくは以前がそうだったから、それがその通りあるというのを証明することはできないじゃないですか。なので、それについては恐縮でございますが、他の方手立てで何らかの現在の検査で確認をしていくべきだと
思います 。すみません、ここでちょっと会場の方から一時に受けたいと思うんですけれども、はい。石上と申します。水管によってですね、先ほどの質問出ましたけどね、やはり原子炉への給水配管ですね、これは非常に怖いなという気がしてるんですね。で、実際今ですね、この圧力容器へのですね、有効な給水系統っていうのは何系統ぐらいあるんでしょうか。
現在、原子力圧力容器系統として入れているのは1つですね、1系統になります。有効だということで言えば、今燃えているのが、有効なものでございます。あと、可能性のあるものはいくつか検討されていると思いますが、現在、その有効なものは2個3個あって、原子炉、運転中の原子炉のように何重の備えがあるというようなことは、現時点においては申し上げることはできません。
というのはですね、こういった高放射能のね、状態にあってですね、簡単に接続できるような状況じゃないと思うんですね。となると、今接続されているですね、この系統が非常に貴重な系統になると思うんですよ。だからそれがですね、この水管によってね、もし地震によって、これが亀裂が生じたりとか、そういった場合には、非常に大きな問題になるかなと思うんですね。それとですね、今現在もやはり消防車で、給水してるんでしょうか。
ただいま現在は、消防車からの給水から仮設の電動ポンプを設置しての給水に向かっています。で、そのバックアップとして消防車を用意しているという状態になります。
電源の方は高台の方にですね、移動するって話がありますね。それはいつにされるんですか。
すみません、ちょっと今日本日この情報を持ってきてますので申し訳ありません。
はい、それではもう一名だけ、はい、どうぞ。
2つあります。1つはさっきエビハさんが、私山田と申します、エビハさんが、おっしゃった中で、燃料棒が重火力が壊れて燃料棒が壊れて同時に制御棒も壊れるからフライディングが起こらないと言っておっしゃいましたが、ジルカレーが壊れるのと燃料棒が壊れるのと全然違いますね。燃料棒は、炭素ベースでしょ、ジルカレーは水蒸気反応するけど炭素ベースでその温度でカーボンは水蒸気反応しません。だから同じように壊れるから再進化が起こりませんみたいなことを言ったけど、これは嘘ですね。それから二つ目、圧力容器、圧縮管の問題ですけども、圧力容器が分厚い鉄板でできています。で、水管にしたら袖は冷たくなって中が熱くなるわけですが、そこにおける温度差と温度勾配がどのくらいになってて、そこのストレスがどのくらいになって、材料の強度との関係でどうなっているかという、その計算結果を教えてくれませんか。
ちょっとすみません、説明がいくつか後手になってしまって申し訳ありません。一つはその、今、炉内で その燃料がどうなっているのかということで推察されていることが、一つはその燃料ペレットが、ある程度溶けているだろうということと、制御棒も壊れて、
そのどうして制御棒壊れている
というふうに、
なんで制御棒壊れているの、どうして壊れるの、制御棒は。簡単に壊れないで、制御棒は。ジルカレー壊れるのは分かるけど、制御棒壊れる要因はどうしてそういうことを考えるの、言えないじゃん。
すいません、ちょっとそこまで詳細はして
ない んですけど、だったらもう言うなって言うんだよ。
制御棒も壊れていると推測されると。
なぜなぜなぜなぜどうして、どう推測したんだよ、お
前さん。あともう一つはですね、酵素については、水と一緒に入れているものもありますので、必ずしも制御棒のものだけではありません。それはちょっと補足いたします。そして、温度差による温度効果についてはそういった計算がなされているということは聞いておりません。
おりません。恐ろしいぜ。壊れるやつよ。
でも今の話についてちょっと若干補足させていただきますと、原子炉容器がどういう具合に追加になるのかは分かりません。でもどんどんどんどん次に上がっていきますと、原子炉容器の数も同じように水に入っている。どこが壊れていると、じゃあどこが壊れているんだと皆様からご質問いただきました。分かりません。
ただ
次がどんどん上がっていったら、原子炉容器も同じように水没していくということが一番あり得るシナリオにな
ります
。ですから、圧力容器の内部も外も水で満たされる可能性が高いということをご理解賜りたいと思います。温度差はなかなか出ません。それから、わかりません。いくつか物理的事象として、燃料の溶ける温度と、制御棒の溶ける温度について若干の差がございます。ジルカルンの動向する温度もいろいろ違います。一概に先ほどそういうことはどうしてだと言われますが、なかなか私どもの宇治原の説明も一歩間違っていないんじゃないかと私は思います。
だから制御を壊して
ます。ちょっと絶対の時間と関係もございますのでですね、この大きい1項目目のところ、ちょっと一旦これで区切りをさせていただきたいというふうに思います。それでちょっと他にまた何人かあの後お見えになっておりますので、ちょっと簡単にすいません、一言ずつ。まず、簡単ですね。
皆さん、こんにちは。今日はいろいろと伺いたいと思うんですけれども、先ほどの話で、他の合計の影響というところの過去6年のところなんですけども、作業員をこう安全に作業してもらうためにですね、トンネルを掘るんじゃなくて作るっていう方向で、コンクリートカルバートとかですね、船舶用のコンテナとかですね、そういったもので通路を作って、室内と同じ状況にして、そういった形で、作業員が作業道みたいにして通れるようにするっていう、そういう方法を提案しているんですけれども、それについては検討されていますか？
すいません、作業員の保護ということで、今お話しいただきます。現時点においても、水の輸送に際してはですね、配管をできるだけ射程ものの内側に置くとか、その上に遮蔽の板を置くとかいうような形でやっているところです。ただ、人の移動で、サーバーと置くと分かりませんが、そういうようなものを置くというのもアイデアだと思いますが、人だけじゃなく、都市もいろいろ持たなくちゃいけない中で、それをどのように設置していくのかは、ちょっと短期間の中で難しい面もあるのではないかと推察いたします。で現在のところをそれを検討しているかどうかについて、私もその東京電力が何をしているかについて恐縮です。今日参りましたメンバーではちょっと分かっております
。国土交通大臣政務官の小泉さんが、すでに検討機関にですね、国土交通省の方で指示して、で詳細に検討してですね、あとはもう政府、総理官邸と東電の方から指示があればすぐに動ける状態になっているということなんですけども、それも把握してないということですね。はい、
社民党の福島光雄です。今日の続けてまたよろしくお願いをいたします。やはり事実解明と客観的事実の情報開示はとても大事だと思いますので、それは本当によろしくお願いいたします。また今日のテーマではありませんが、公正党の裏付けが詳細な資料が出てきておりませんので、まだ別の機会に公正党についての具体的な裏付けをよろしくお願いします。はい、
じゃあ他に国会議員の方からお願いします。一言。
愛媛の衆議院議員の永井香子と申します。今来たばかりでどういうふうに進んでてどういう状況になっているのかもちょっとわからないんですが、私としては今ずっと一から進んでいってるんですか。一番最後の質問かな。 事故の防止策についてさまざまなところからさまざまなアイデアを募る、その役があるかと、これに関することはぜひ聞きたいなと思います。
参議院の役割と言います。今日は、現状についてしっかりお話を伺おうということと、とりわけ今ちょっと私どもの方でも、とりわけ作業員の皆さんの、安全健康確保についていろいろ取り組みをさせていただいておりまして、そのこともいろんな話、何かで聞かせていただければと思っております。よろしくお願いします。
それでは、どの状況に関する、いろいろ、ここに2番目から2番、大きい2番として1から7、そこに避難の問題、あるいはスピーディーの問題等々ございます。それちょっと順番にお答えいただけますでしょうか。
それでは海外対策本部のですね、事務局の中のいろんな班がございまして、住民安全班というところにおります、田辺と申します。今経済産業省の職員なんですけども、住民としては、この減災本部の、住民安全班という立場でご説明、お答えしたいと思っています。しわせ、失礼します。それで質問書のこの2番のところの、大規模な爆発災害などと災害自体を想定した避難計画はどのように立てられているかということでありますが、できるだけこの一応1から7までですね、今なんかちょっとそれ安全委員会の方にお伝えいただこうと思っていますが、漏れないようにご説明したいと思う一方でですね、基本的な考え方は少しまとめて、説明した方がいいと思いますので、これまでのこの地震発生、災害発生以後ですね、どういうふうにこの避難指示、屋内待機指示としてきたか、それからまた最近、つい先週4月の22日になりますが、緊急時避難準備区域とかですね、計画的避難区域ですとか、これまた最新のこの状況に応じた新たな指示をしているものですから、そのあたりのこの、なんていうか、考え方の違いも含めてですね、これ最初に、そういうご討論をご説明した後ですね、このあたりのご質問の中身に触れるようにしたいと思っております。それもともと、3月の11日に、地震が発生して以後ですね、段階的に避難指示やなんかは出してきております。当日11日で申し上げますと、21時23分ですね、まずは福島第一原子力発電所の3キロ以内からの避難。
ごめんなさい、これまでの説明はもういいので、この質問に即したからで時間がないので、今までの経過はいいです。そこはもう簡単でいいので。
この2番の質問そのものは、今後の話ということで、
もう原因はどちらですか。
今後の話だけです。
はい。
組んでみますと、括弧1番、避難指示区域の指定基準になりますが、これは、今、計画的避難区域といって、4月22日に指定しているものについては、安全委員会や、あるいは、国際的なですね、基準なんかも念頭に置いてますが、従来のこの避難指示は、ある種こう短期的にですね、プラントの状態が爆発が起きたりしますとですね、放射性物質が出てくることに対して、時間付きを確保する観点から、同支援上でこう距離を適当に整えますとですね、一つ使って、放射性物質が放出された後ですね、モニタリングデータをしていった結果、放射性物質が蓄積されていてですね、それには、福島第一原子力発電所から北西方向になりますけれども、線量が高い地域がございます。で、これは年間で、積算線量をですね、計算して、20ミリシーベルトに関する恐れがある区域というものを、計画的な避難区域というふうに指定しております。これが計画避難区域の、指定のある基準というか考え方になります。これは従来のものが短期的にこう何か事象が起きて、災害が起きて、すぐに逃げろと、有効短期的な対応として避難指示をしたのと比べますと、その計画的避難区域についてはですね、そこに留まって1年間住んだ場合に、この20ミリシーベルト、これもかなり安全サイトを見込んだ基準だというふうに考えていいと思いますが、1年間高長期に住んだ場合の、この放射線の積算線量というものを勘案して、避難指示を出しているのがこの計画的避難区域。従いまして、この計画避難区域は、今すぐ逃げろということではなくて、
一月、おおむね一月上の日ということで、計画的にその地域から出ていただきたいという、こういう指示内容になっております。これがまず一つですね。それから二つ目、従来、多くのところは屋内待機区域と言っておりました、福島原子力、第一原子力発電所から20キロ以内、あれ30キロ以内ぐらい、この20キロ、30キロ地帯のところの、部分が多くなりますが、4月の22日に指定したものの一つで、緊急時避難準備区域というものがございます。でこちらについては、一つはプラントの状態が先ほどご説明する申し上げましたとおり、まだ安定していないという状態にある中 ですね、今後、まだまた屋内待機、あるいは避難の対応を求める可能性が規定できない状態になるということでして、この20キロ、30キロ圏内の、この、今言った区域の部分ですね、線量そのものは高くなくて、計画的な中は必要ないんですけれども、今言ったプラントの状態、それから、屋内待機のこれまでの現状ということを踏まえまして、何か緊急時が起きた場合にはですね、屋内待機や避難をしていただくということが可能な状態にしていただく必要があります。というところをこの緊急時避難準備区域に指定しております。これが、一つ目の指定基準の話になります。それから、ちょっと2は少し一回、後で関係の方からお伝えさせて、3については、既存の原発防災区域の抜本改定というふうにありますが、この事件でですね、組織だって、既存のその防災区域の、範囲の見直しをしている人たちがまだ至っていないのが現状でありますが、ここから先少し個人的な見解を申し上げれば、今回いろんな事象が起きて避難区域も、従来例えば福島県の防災区域ですと、大体半径10キロぐらいこの場所にですね、区域防災計画を作っておりますので、で今回実際の事象としてはそれよりも広い範囲で避難指示を、出すと思うんですが、近づき時間が増えればですね、そういう議論はせざるを得ないんじゃないかと思っていますが、そこは今現時点では組織的なところではありません。それから4番目、避難民の移動手段、輸送手段ですね。それから自治体の避難計画の連携、避難先の確保というところですが、3から7番までという意味で申し上げますと、その計画的避難区域につきましては、今、特に多いのは、飯舘村、それから川端町ですね。これが飯舘で大体、5000人ぐらいまでいらっしゃるんじゃないかと言っておりますし、だから川端の方も、千数百ですね。まだ、その当該地域、山木屋地域かなということなんですが、これまだまだいらっしゃいます。従いまして、こういう方々を一月、まあ、一月とこう、政府が少しいたしました、時間的な目標に沿ってですね、円滑に避難していただけるようにですね、移動手段の確保のお手伝い、あるいは、どうやって円滑に動いていただくかということ、それから、避難先の確保、ここなかなか、難しい問題がございまして、県外の避難先、例えば旅館ホテル、それから国家公務員の住宅、公営住宅、いろんなところを区画としてはございます。でただ、お住まいの方々、皆さん、土地を離れることは、例えば工場の創業続きやりたいとかですね、あるいはそのふるさとへの思いが強い、いろんな思いもございます。ただし、今現状、なかなか県外に大規模で、かつしかもコミュニティを維持してという避難先の確保がなかなか大変な状況でございまして、このところを今一生懸命ですね、県内、県外含めて、避難先をできるだけまとまった形で、ご要望に沿う形で、確保できないかというのを、自治体の皆さんとともにですね、政府の職員が、今、飯舘と川端で、合計8名ですかね、政府の職員が常駐をして、この避難計画のですね、作成ですかね、計画的な避難の、詰め込みからご相談に乗って対応しております。でそういう形の中で、輸送手段、それから、自治体の避難計画作成支援、それから避難先の確保上手、それから周知方法なんかについても、今、細かな調整をしているというところでございます。それから、緊急的避難準備区域につきましても、特に大きいのは南相馬市ですね。これはまだ数万単位で、残られている方がいらっしゃいますので、
ここも、経済産業省からというのか、経済本部から出ました、国の職員がですね、私と3名、そのですが、常駐しておりまして、南相馬市と相談しながらですね、避難の準備について必要なところをご相談をしているという状態であります。で、その他の区域につきましては、今現状は、それほど数万とかいう範囲で人が残っておらないものですから、割と実的に外部に避難されている方が多いというふうに聞いておりますが、まあ、今後も戻られる方、いろいろ出てくるかもしれませんので、これについても状況を見ながらですね、しっかりとこの避難準備ができるようなご支援を進めたいというふうに考えております。それでは私から一旦ご質問。
すいません、原子力安全委員会事務局の川口と申します。ご質問ありました、2個ともですね、括弧2番、スピーディーに関しましてお答えさせていただきます。座ったままで失礼します。ご承知の通りですね、緊急時、緊急時は迅速放射能影響予測システム、いわゆるスピーディーでございますが、
星野大臣、
はい、
立って喋ろう、
そこで言ってないですよ、なんでか。
すいません、とりあえず喋るのは座って、その代わり大きな声ではっきりと観客に喋っていただくということでご了解ください。
だからお話の時間を考えて喋る。
時間を簡潔にポイントだけ。
はい、申し訳ございません。スピーディーにつきましてはですね、本来ですね、予測にあたってですね、必要でございます、放出源情報という、要は どこからですね、どういったものがですね、どれくらい出ているのかという情報がですね、現在ですね、得られていないという状況でございまして、スピーディーとしての本来の、機能でございます、どのくらいの、拡散していくとか、そういう放射能濃度のですね、影響がどのくらい予測されるかというようなことができていないという状況でございます。で、そのような中ですね、我々もですね、このスピーディーにつきましてですね、まあ、本来これは文部科学省の所管ではございますが、これをどうにかして使えないかと、うまく活用できないかという観点でですね、今、文部科学省さんの方でやられてございます、環境のモニタリング、というものがございます。このモニタリングの結果をですね、からいいデータをですね、探してきてですね、そこからうまくですね、逆算という形で、どれくらいですね、そもそも放出源情報があったのかということにつきまして、推定を、しました。で、その推定した結果をですね、最初でございますが、3月23日にですね、公表したところでございます。ただ、これにつきましてはですね、データについてもですね、3つというですね、限られた、データでしかですね、それは、使えるデータがなかったということもございまして、その推計というのはですね、まだ、まだまだというところでございます。で、さらにですね、これ推計のですね、角度を上げていくという努力をですね、今も、気づき続けてきたところでございまして、データをですね、約30地点ほどまでですね、増やすということができたということもありまして、精度がある程度高まってきたということもございまして、先日4月11日にですね、2回目の、スピーディーの、試算結果を公表したところでございます。でですね、またこれはですね、スピーディーの本来の、機能とは別でございますが、スピーディーではですね、その3医療、例えば1時間に1ベクレルのですね、放出があった場合に、どのように拡散していくかという3医療放出の、拡散予測というものが、できることになってございます。まあ、これはですね、さらに気象データをですね、入れて、計算をしただけでございますので、これ自体にですね、どういうふうに活用していくべきなのかというところについて、なかなかですね、うまい、方策が、出なかったところではございます。ただですね、おとといですか、4月25日からですね、原子力発電所の事故対策統合本部がですね、合同で記者会見を行っているところでございますが、この中でですね、政府といたしまして、その、情報の透明化を確保して、原則として全ての情報を公表するという方針が、示されました。これを受けまして、今回政府として計算をした、3医療放出の拡散予測、これ3月11日から今までのものですね、これをですね、すべて、公表するということと今しているところでございます。我々の方が以上でございます。
安全委員会の方に、あとでちょっと質問をですね、出させていただいた点で、子供の被曝量の問題ですね、今ちょっと問題になってますけど、学校の。これ、よかったらちょっと回答を。
すみません、これは事務所との調整で今日は扱わないというふうに聞いておるんですが、
すいません、これはですね、追加質問ということで、今非常に重大な問題で、非常に署名も散乱を起こしてますけれども、福島県の子どもの被爆基準を20ミリシーベルトにするという、基準を安全委員会のお墨付きのもとで文部科学省が通知したということで、この20ミリシーベルトは、放射線管理区域の6倍、ドイツの原発労働者の最高の基準だということで、とても非人間的な許し難い基準だということで、最初の質問としては、一体安全委員会がどのような協議、どの委員がどう関わって、この、通知、決定にお墨付きを与えたのか、それと、こうした危険な基準をですね、まず撤回して、再検討するつもりはないかという、この2点を追加で質問したんですが、昨日の時点ではですね、安全委員会の事務局としては、我々は、関与していないというようなことを言って、文部科学省に聞いてくれという非常にちょっと理解不能なですね、回答がありまして、今日に至っています。で、この問題はですね、新聞記事もありますが、安全委員会がそれに2時間で承認したという、先日の交渉でもありましたが、明らかに共に役割を果たしていますので、今日この場でですね、それについてできる限り、正確な回答をやはり求める、私たち知る権利がありますので、それについては答えていただきたいと思います。ちょっと追加させてください。2、3日前までに福島市と郡山市へ行きました。で、福島市と郡山市が、スピーディーの影響ではないんですよね。スピーディーに出てるの被爆の、戦場とはかけ離れ、別のところで福島、郡山となる。特に郡山なんかはだいぶ離れてるわけです。で、そういうことも一つあるのですが、今の20ミリシーベルトの問題で言うと、もしもこの20ミリシーベルトでなくて、もっと低い値にしますと、郡山と福島は全員疎開しなければならなくなるんです。まあ家族と一緒にですからね、子供の場合だから。だから、そういうことを思んかかって、こういう数字にしたのですか？ 答えられる範囲で答えてください。
すいません、直接の担当しているものではございませんので、表面的ではございますが、お答えさせていただきます。学校のですね、再開にかかる、助言につきましては、4月19日のですね、14時ごろ、にですね、原子力災害対策本部、これは本部長総理大臣でございますが、からですね、助言要請というものがございました。それを受けまして、原子力安全委員会といたしましては、同日16時ごろ、にですね、助言を、行うところでございます。本件に関しましてはですね、文部科学省とですね、からですね、早急に、取りまとめる必要があるということもございまして、事前にですね、ご相談をしながらですね、進めてきたものでございます。
安全委員会にお聞きしますけれども、決して10ミリシーベルトがいいという意味で言うわけじゃないんですが、途中で安全委員会として10ミリシーベルトならという話がちょっと出たと思うんですけど、それはなんで消えたんですかね。
これはおそらく原子力安全委員の白谷委員がですね、10ミリシーベルトという発言をですね、我々の前にやってございます、記者会見の中で申したというふうに聞いてございますが、これはですね、原子力安全委員会総理としてのですね、基準ということで申し上げたものではございませんし、白谷の方もですね、その後の次の、だと思いますけれども、説明の中で、20ミリシーベルトのですね、天井の中にいたとしてもですね、例えば校舎にいたりとかですね、雨等のメダリングの効果等によって、ある程度天井が低減されるのではないかという一つのですね、数値として10というものを申し上げただけに過ぎないということで、20ミリシーベルトをですね、原子力安全委員会としての、目安というふうにしたという事実はございません。
どっちがいいんですか。
多くの人はね、
多くの人は多分ね、あれですよ、まあ、子供ってやっぱり、放射性の、放射能の感受性が、まあ、ちっちゃい子だったら、まあ、10倍くらい高いとか、よく言われてるじゃないですか。ですから、大人が20だったら、まあ、10分の1でもいいんじゃないかと、まあ、単純にこう思ってしまうんですけども、まあ、安全委員会がえらい遠慮して2分の1よったな、というふうな、そんな感じで我々を受け止めたわけですよね。で、ところがその2分の1まで消えてしまって、結局、その原発労働者だとか、原子力でお金をもらって働いてる人が、年間浴びる20ミリシーベルトと同じね、子供が、放射能のエリアでその活動するということはですね、どう考えてもちょっと、時間ができないんですよね。だから、まあ、ちょっと今日そのことだけどごちゃごちゃするわけにいかないんだけれど、
原子力安全委員会は大人と子供が一緒でいいという見解ですか？
私ちょっと今回この学校の件で直接の担当でいくものではございませんので下手にですね、まあ、誤ったご説明してしまうとですね、逆に混乱を招かせていただきます、しまいますので、
ただ、なんていうんですか、その、原子力安全委員会に身を置く立場としてですね、一職員としての、まあ、個人的な感想でも結構ですよ。ちょっと大人と一緒じゃまずいんじゃないかなというような思いっていうのはございませんか？
ですね、実際の IAEA やですね、ICRP の方でですね、国際的な基準で1から20というものはございます。これについてですね、大人とですね、子供を区別とすることをしているものではございません。ですので、おそらく文科省と担当されているわけですね。大人と子供を区別せずに20という数値を適用されたというふうに認識しております。
あなたのと、じゃあ、今日はちょっとなかなかお答えいただけないみたいですけど、じゃあ、今日の全体について、じゃあ、皆さん、今の件でも結構ですけれども。
それ今の件は、まだ2日の日に、文科省と、原子力安全委員会、両方呼んでやります。で、これについては、正式な招集してないし、ただ、今まで議論したことのメモは、原子力安全委員会に出してくれるように頼んでいるので、またしっかり2日の日にやりますので、よろしくお願いします。
安全委員会の方、ちょっと、今日そういう強い意見が出てるということをですね、よく持ち帰っていただいて、ぜひ今後の対応をよろしくお願いします。これも絶対にこのままでちょっと進みませんから、
お互いのことで一緒でいいっていう結果になるのかどうか、絶対に言うから、
本当に言う
の
は難しいじゃないですか。
じゃあちょっと会場から、はい、どうぞ。
いや、子供とかすみません、藤代と申します。子供と大人はその国際基準で1から20で、これ別に子供と大人は分けてないっていうんだったら、なんかそうだとするならば、要素も、いわゆる子供は100ベクレルで、大人は300ベクレルだと。そういう言ってるじゃないですか、水道水の時に。大人と子供違うって言ってて、国際基準で1から20で子供と大人はね、全然区別してて、こんなバカな話ないよね。これ小学生は聞いたってわかりますよ。小学生に対応するものと大人に対応する。そうなったら、お医者さんは、大人と子供同じ量の薬を与えちゃうんですか？常識でしょ？と私はそう思うんですが、はっきり、タイプは表明してください。
すいません、ホワインの住民安全班の方の方、タラビさん。田辺さん個人的にはどう思います？大人と子供一緒でいいんですか？
本
当に
他の日もあるけれど、原子力安全委員会として今の質問に答えてくださいよ。だって水道水は入試と違ってやってて、なんで20ミリシーベルトは大人と子供が一緒でいいのかって分かんないんですよ。今答えてくださいよ。
田辺さん、ちょっとすいません、住民安全班としてそれでいいんですか？
まあ、私の方もすみません、この件で申し上げますと、担当ではございませんので、
住民の安全を守るという観点からね、大人と子どもの基準を、他の省庁がこう言ってるけれども、原子力安全保安員として、安全担当、まあ、あと課長でもいいですけども、課長でもいいですか、ちょっとお答えください。
線量についてですね、皆様のお考えのところを、
厳しくご指摘いただいたものだと思ってございます。どのような線状にするか、すべては実を申しますと、私どもの防災が、至らなかったというところもございますが、こんなに長期にわたってですね、防災を考えていかなくちゃいけないというのは、本当になかったのではないかと、私も感じております。申し訳ございません。こういう長期にわたる扱いの中で、新たな基準が設けられる、これも ICRP の勧告で、いくつかの基準がある中で、そういうものが、ご提示はあったんですが、そういうものを国内法令の中で適用するというのは、私どもにとっては初めての経験でございます。で、したがって、いろいろなご判断が、その各省庁の中であるものだと推察いたしますし、私、これについて、何人がいいとか悪いとか、ちょっと申し上げるような立場でございませんが、ただ、大変申し訳ございません。私の、防災という立場から申し上げれば、どうしても、この防災が長い時間にわたって、こういう基準に、なんて言いましょうか、避難までお願い申し上げなくてはいけないような事態になったことについては、大変申し訳なく思ってございますし、こういうような扱いでした、今回の、私どもの説明も、こういう、お話ししかできなかったことについては、大変申し訳なく思ってございますが、このあたりで、本日のところはですね、
私、いつも持っているんですけれども、今度は事故を起こした責任の団体というか、機関が原子力安全委員とか保安委員とか、それから、東電ですよね。で、そういう人たちが事故の波シーベルトまで浴びてもいいとか、そういうようなことを言う資格があるのかということです。彼らはやっぱり被告席に座るべき人たちじゃないですか。
被告発や。
まあ、その中でこういう体制をとってですね、で彼らが言ってくることの数字にいちいち反論してても、これはもうしょうがないんじゃないかと思うんですよ。ですから根本的にもうちょっときちっとした責任追及の機関を作って、でそういう責任のある団体っていうか機関からこういう数字っていうのを出すということにしないと、いつまでも犯人の私たちが何するかって言われちゃうなと思うんですよ。
はい、副長期やの
基本的にその一つに関連しまして、皆さんのお手元のところに、東電くすまた会長らの告訴告発という文書を配りましたけれども、この観点で、その問題をしっかりと取り扱っていただきたいと思います。で、そのパワーリンの方も、東京電力をなんか仲間みたいな言い方で言っているけれども、パワーリンの立場は違うはずですね。事故を防止し、事故になったらそれを何とか収束するっていうのが役目でしょう。安全委員会も同じですよ。そういう顔が見えないのが今回ですよね。特に安全委員会なんかはそういう意味で、なんか東京電力と一緒にやってるみたいな感じにもしないでもないし。で、特にその事故対策特別な服なのかどうか知りませんが、その、筆頭は菅総理大臣で、これはまあいいとして、副大統が東電の会長ってのは一体何ですか、ね、こういうような形で今やってるところにおかしいし、そういうものに使えてる保安員も気の毒だと思いますが、保安員の他からもしっかり、それから安全員団も当然しっかりしないといけないじゃないですか。
そう、これはですね、今まで民主党もですね、保安員が経済産業省の中のあるのはおかしいということをずっと言ってたりしました。しかし、民主党の今ほとんどの構成は組合でもありますし、いろんな団体です。それで、こんなことがまさか起きると、まあ今ここにいる皆さん、私たち国会議員も含めてですね、私たちは起きると思っていつも運動してましたが、他の国会議員は起こらない。今だってですね、何人かの国会議員は、民主党の国会議員さんも含めてですね、原子力は危ないと言ってますが、私たちのこの、いつも見る顔ぶれの中にですね、他にいたかというといませんでした。そのことも含めてですね、今日皆さんが、 発せられる言葉、要するにホワイトに対する言葉、ホワイトは正直言って職員ですよ。経済産業省の一部の職員です、エネルギー。で、安全委員会というのは別に立てられました。要するに安全委員会の、委員長は年間2000万円の給料をもらっている5人は、おそらく2000万近い報酬をもらっている安全委員が5人決められています。その下に100人が働いている、その独立した組織です。これはこれで別にですね、皆さんからですね、私たちにも意見をいただき、もしくは福島さん、もしくは服部先生、もしくは私たちにご意見をいただいて、今日のこの時間では発表できなかった、答えられなかったこと、そして皆さんの疑問は、今日、まとめて、なんかの文章にご質問いいですから、いただいて、次の段階で、今日来ていただいている方々は、まあ多忙にもかかわらず来ていた方だと思います。で、ちゃんとした答えができない準備もあったかもしれません。それは、私たち国会議員も含めて甘く見られているんですよ。民主党議員が。もしくは、社民党の議員。ということです。ですから、今日の、答えられなかったこと、もしくは、専門家からも、こんなことがあっては、今後原発は危ないよと。私たちが思っているのは、犯人探しじゃありません。原因探しですね。そう。それで情報も、全部開示すると経済産業大臣は言っております。ですから、その情報開示も含めて、今日のこの時間であとまとまらなかったことは、文章なり、もしくはインターネットなり、どこかの連絡をして、一つにまとめて、またこの機会をですね、我々国会議員及び、他の声をかけた人たちと、もう一回民主党も集まって、他の議員も集まってですね、改めてやるということです。今日は、あまり先ほど山根先生も言いましたが、感情的に、今日、おいでいただいた方々に問い詰めても、担当が違ったらもしかしたら答えない部分もありますから、今日は、ここにいる石田さんも含めて、福島、さんも含めて、私も含めて、国会議員としても、次の機会を責任を持って持ちますので、今日足らなかったことは、次回ということで、今日は、皆さんの熱い心もわかりますから、我々以上に思っている疑問を、ご面倒でも書面にして、簡単でもいいですから書いてきてください。それをまたまとめてお聞きする質問にしますから。今日皆さんからの、意見を急にぶつけてもちょっと難しいと思います。そういうことで、服部さん進行してください。
私市原から来ました、長野と言いますが、私は原子力ではないんだけども、火力発電に26年間、サーフィン発の運転で6年、ワンキスということで、あなた方のようなところへ出す書類を作るところで10年、募集課で10年やったから、火力発電の部屋のとか発電所の内容ってのは少しわかるんですよ。だって東電の共同火力だから、東電がどう嘘をついてるかってのは本当によくわかる。これは本当のこと言って。それで、私が何点かお願いしたいのは、ホワイトとか安全とか当然全部含めてですね、何の実態を出していただきたいってことなんですよ。だから私は、そしてあなた方は50に安全を作ってきたんでしょ。そうしたら私なんかは考えて、サービンだけのところに何で水素が出てくって、これが分かんなかったでしょ、どうやったって。ところが水素漏れてるわけでしょ。だからもっと分かりやすく、国民誰が見ても、ああ、分かるよと。ようなことをしていただきたいと。それと、注水した、今山崎さんが来たから初めて分かったんだけど、どこから入れてるかっていうの。前は消防車でどんどんどんどん入れてて、我々が素人の見て分かるのは、4号のね、建屋は屋根がないから、あそこに消防車で水入れてたプールで水が入るのは分かる。あとはどうやって気がするのかって、そのメカニズム全然分かんないんですよ。だからそういうのを分かりやすくしてもらわないと、理解が得られないということ。ましてこのね、その期間は悪いですよ、これ、水中も。水注入を何万トンってやったらば、その排水はどこへ行くかっての質問ぐらいできるでしょう、4回出てる人だけわからないんだから。我々、ここしか出ないとすぐわかる。みんな発電所の排水ってのは最終的に海へ出てくるんですよ。ね、だからそういうことを少しね、やっぱり分かりやすくやってもらいたいってことなんです。それともう一つは、被爆線量の実態。今働いてる人たち大変でしょ。メイリクリストによれば、まあ二次会とも言うんだけど、それは本当のことは分かんないから、私は。
そのことをやっぱり家族を含めて、どこに住んでるかとか、今バラバラになってるとか、被爆がどういう状態なのかということをですね、やはりあなた方責任を持って出すべきだということが3つ目ですね。それとあと、ステップ1、ステップ2って言ったら出てたんだけど、あれは私だってできるよ。具体的にこうしますってこと書いてないわけだから。あくまでも、現状の把握をきちっとして、それでいろんなケースに対してはこういう具体策を出すってことにしないと、あれだったら私だってできる、悪いけどもね。生で何日、何ヶ月後にこうするっていう言葉だって言ってるわけだから。具体的のないわけだからね。そういうことで、それともう一つはですね、やっぱり、はい。それもう一つは、お願いしたいのは、やっぱり本当にあなた方が、我々国民の生活、あるいは我々の人命を考えてくれるんだったらば、危険な原発を止めるように指導してくださいよ。それちょっとやっぱり、困るんですよ、今。
最後の一人、短くお願いします。常に今までね、ブラックボックスなんですよ、国民の目から見ると。で、総合本部が全ての情報を開示するということを決めたのであれば、市民側の代表の専門家を安全委員会なり、あるいは保安委員なり、原子力委員なり、一人でもいいですから、入れてください。その人がきっと、真実を私たちに伝えてくれます。立山先生や小池先生や山崎さんやら、詳しい人いっぱいいます。めちゃくちゃな暴論なんか吐く人たちはありません。ですから、一人でもいいから入れてください。その人が私たちの悪口になります。もし帰って検討してください。
すいません、もうちょっとどうしても時間がないもんですから、まあ、今、いろいろ頂戴した意見も含めてですね、また今後の我々の課題としてですね、引き継ぎをさせていただきたいというふうに思います。皆さん、今日はそれでよろしいでしょうか。ご不満だと思いますけど。
服部さん、一つですか。ちょっとごめんね。ワイン、海水の汚染、海水に出しましたよね。汚染の経路と海流の様子と被害について、ワインは把握していますか。
本日言ってるメンバーの中で、そちらをやってるもの
を聞きません。後日、ワインがどう、被害を予測し、どうしているかということについて、また別途教えてください。
まあ、そういうことで、また今後やりとりはまた続けさせていただきたいというふうに思いますが、とりあえずここで公安委員と安全委員会の方にお引き取りをいただきたいというふうに思います。まあ、今日は本当ご苦労様でした。どうもありがとうございました。
申し訳ない。一つだけ、変えられます。2番の質問のですね、ポイントは、今後被害が拡大した場合の避難体制を本当は聞きたかったんです。だけども、それについて、まあ、多分考えてないでしょう。ということは、もし被害が起こった場合に、本当にのたまたでですね、福島の人たちはじめ、非常に厳しい中になる可能性があるわけですから、まあ、余裕がないのはわかりますけども、作業にやっぱり着手して、非常に深刻な場合に備える体制の作業にちゃんと着手するということを約束してください。よろしいですか。
この後ですね、会場はまだ若干使えますので、今日ご参加いただきました市民の方でですね、また今後の進め方をどうするか、まあ、そういったこともちょっとまた相談していただいたら結構かと思います。とりあえずちょっと我々、国会議員と含めてですね、ちょっと一旦この場は去りたいと思いますので、すいません、よろしくお願いいたします。
マリカさん、最後に。
はい、今おいただきましたメモにとっては、私ごときで不足という言葉はなかなか聞かれているものでございます。皆様からいただきました、皆様からいただきました、ご意見につきましては、メモを持ちまして、私にご機会をさせていただきます。ありがとうございます。
はい、ということで、ちょっと、服部さん含めですね、お忙しい方は退席していただいて、